皆さんこんばんは。
こんばんは。
何者かいなくても良い場所、なにわがお送りするなにわラジオの時間がやってまいりました。仕事もしんどい、ニートするのも引っ込むのもしんどい、上から目線で支援されるのも嫌だし、なんか知らんけど生きてるのしんどいわって日々もんもんとしている皆さんとグダグダの時間を過ごしたいと思います。パーソナリティを務めますのは、今日もお昼はラーメンだった谷口と、
身も心も油の足りない山下です。
今日も大阪天満橋のなにわスタジオから生放送でお送りします。
よろしくお願いします。
さて始まりました、なにわラジオですけども。
始まってしまいましたね。
しまいましたね。放送2ヶ月ぐらいかな、
あっという間に。
あっという間
に着々と準備を進め、まあ、やってきましたね。
はい、
今日はね、まあ最初なので、
はい、
まあ、なるにわラジオの説明より前に、
はい、
まあ、なるにわというのは何なのかというところから、まあ説明してですね、
はい、
まあ始めたいなと思うんですが、
はい、
これはあの、フリースクールフォロという、フリースクールがあってですね、そのフリースクールを運営している、フォロがですね、
うん、
18歳以上の人にも、まあ、居場所が必要だろうということで、
そうですね、
2006年から、当初はコミュニタスフォロという名前で、
うん、
まあ、居場所を始めたんですけれども、
はい、
まあ、なんか名前も覚えづらいっていうのがあってですね、まあ、もう少し、こう開かれたお庭みたいな場所にしたいなっていうことで、う
ん、
まあ、参加者の人たちといろいろ考えて、
う
ん、なる庭っていう名前にしたんですね。
はい、
で普段は、土曜日の午後に、サロンを開いていて、
はい、
まあ、午後2時から夜9時ぐらいまで、サロンを開いていてですね、うん、まあ、本当にまったりゆったり、
うん、
まあ、何も別にしなくてもいいし、しててもいいし、
そうですね、
一緒にご飯食べたりとか、
うん、
そういうような本当にお庭みたいな場所としてやっているんですが、うん、まあそこに集まってくる人がいろいろいるとですね、
はい、
まあ、公園でも例えば集まってる人がいたら、なんかそこで将棋してるおじさんがいたりとか、
いますね、
なんか野球してるとかね、うん、キャッチボールしてる人がいたりとかするみたいに、
うん、
まあ、人が集まってたらだんだんおのずとなんか生まれてくるものがいろいろあってですね、まあ、例えばどんなことをやってるかといったら、
うん、
まあ、一つは週末ティータイムっていうのをやってますね。
はい、やってますね。
これ週末ティータイムってどんなのかちょっと。
これね、あの、週末といっても、ウィークエンドではなく、終わる方の、週末思想の方のティータイムなんです
けど。まあ、バッドエンドみたいな、
ね。バッドエンドみたいな感じですね。まあね、あの、皆さんは、というか、来る人が抱えてはる、こう、日頃言えない愚痴、悩み、
言えないから溜まっちゃってる、なんかドロドロしてるようなね、
はい、いろいろなものをこう、お菓子とお茶を楽しみながら、うん、みんなでおしゃべりしようかという、
あの、お酒飲みながらだとね、なんかドロドロしたものがこう、はい、ゲロみたいに出ちゃう、
そうそう、しまうものがね、
なんかこう誰も近寄りたくないものになってしまうから、うん、まあお菓子とお茶でね、
はい、
こうゆったりしながら、
はい、
まあ、軽く吐き出すみたいなね、
そうそう、
そんな感じのティータイム
を
やっているっていうようなこととか、それからまあもう少しこう、真面目モードで考えたいなっていう時は、うん、ズラ研っていう会をやってるんですが、はい、これはまあ、生きづらさからの当事者研究会というので、まあ、当事者研究というのを、
うん、
生きづらさっていうのをテーマにしてやってみようっていうふうなことでやってる、うん、まあ、これは月1回やってますけれども、
はい、
まあ、そんなことをやっていたりとか、それから、まあ、どうしてもなんか、こういう場所に来るのは男性の方が多いっていうふうなことがあって、
う
ん、
そうですね、
女性にも生きづらさを語る場をっていうので、
うん、
にも会っていう会をやってたりとかですね、
うん、
それからまあなんか映画とか音楽とか、
うん、
まあ、自分が好きなものを持ち寄って、うん、まあ、それをこうシェアするみたいな、
うん、
まあ、そういう会をやっていたりとか、
いいですね、
まあ、そんな感じでね、
はい、
やってる場所がなるには
というようなことです。
その中で、ラジオを始めようって
話が、
まあ、持ち上がってきて、これ今年に入ってからですね、
はい、そうですね、
なんかふっとなんかこう思いついて、
うん、
まあ、やってみようみたいな話になって、はい、まあ、今日に至ったわけです、
うん、
これ、なるにわラジオは、まあ、なんかどんなイメージでっていうか、
最初はね、あの、動画で何か番組を作れたらいいなっていう話だったんですよ、
うんうん、
ところがでも動画だとどうしても編集作業が難しいと、
うん、
パソコンも割とハイスペックなのがいるかもしれない、
うんうん、
だったらラジオだったらいいんじゃないかということで、
なるほど、
ラジオだと、まあ、言うても音声だけなので、
うん、
簡単にね、ちょいちょいと編集もできるし、うんうん、今のところそうですね、
うん、
いい感じに進んでおりまして、
ね、
今日を迎えることができました、
うん、まあ、テレビとラジオっていうようなことで言ったら、うん、まあ、僕らの活動でどっちかというとラジオ向きみたいな、
そうなんです、
そういう感じもあるよね、
はい、
テレビってやっぱテンション上げ上げで、
はい、
なんかもうすごい、
うん、
高いテンションじゃないとこうやってられない感じあるけど、うん、 ラジオってなんかこう深夜にこう落ち着いて聞いてても聞けるみたいな、
そうなんですね、
なんかその深夜放送的な良さっていうかね、
はい、
そういうのがこう割とマッチするんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じですね。
そうですね、
だからまあどっちかっていうと日陰、
日陰な感じで、はい、
まあ、そんな感じでグラグラにね、
グラグラにね
進めていければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、これ今日はですね、記念すべき世界引きこもりデーというふうなことになってますよね。は
い、ますね。
世界引きこもりデーちょっとこう説明してもらえたら。
これはね、去年、全国引きこもりデーというのを開催しまして、まあ、引きこもりイベントって、どうしてもこう、事務所とか、外に出ないと参加できないことが多いんですけども、まあ、このイベントなら自宅にいながらにして参加できる。まあ、要は家にいたらそれで参加してしまったことになるという、画期的システムのイベントでして。
引きこもりって目打ってんのに、外出ていかないといけないイベントがほとんどだから、
そうそう。
まあ、それはおかしい
という。そういうことです、ね。
で、まあ、そしたらもう北海道から沖縄まで、
はい、
もうものすごい反響があって、
嬉しいことに。
ね、で、調子に乗って、
はい、
もう今年はもう世界に広げてみようみたいなことで、
はい、
まあ、呼びかけ文も英訳してもらったりとかしてね、
はい、
世界に投げかけているっていう、
ほう、
あ、どれぐらい反響あるかわからないけど、一応ね、グローバル引きこもりゼーションみたいな、
はい、
そんな感じをやってるわけということですね。なので、まあ、皆さん今日は、日頃ね、なかなか引きこもってても、はい、周りの視線にこう怯えながらこそこそって引きこもってるかもわかんないですけど、はい、今日も私たち勝手に今日世界引きこもりで全世界で引きこもってる、
全世界
同時引きこもりっていうね、
はい、
そういうことなんで、心置きなく、むしろ引きこもってない人の方がおかしい、
ね、おかしいね、堂々と引きこもってください。
そうそう、はい、今日はということで、ね、でこの引きこもりでは、まあ、特にすることはないですけど、ツイッターのね、ハッシュタグを用意していて、はい、シャープ、HIKKYDAY、つまりヒッキーデーですね。
ヒッキーデ
ー。というふうな、ハッシュタグをつけてツイートしてくれると、ブログ等に表示されますので、
はい、
まあ、よかったら、ツイートしてあってくださいと。
はい。
いうふうなことですね。
さて、コーナー行きましょうか。
はい、行ってみましょう。
イーゼロ県。
日頃言いたくても言えない恨みつらみや愚痴、悩みありますよね。胸の内にたまりにたまり、積もり積もって自家中毒を起こしがちな皆さんにデトックスの一時を。皆さんに代わってニワットくんが読み上げます。一通目のお便りは大阪府の匿名希望さん。芽生えの季節、ある晴れた春の朝、私のお尻にもイボという名の芽が出ました。芽はぐんぐん育ち、よがず竹宮まででき、とうとう激痛を伴い出したので近所の病院へ行きました。恥ずかしながら意を決して患部を見せたのになかなか治らないので、次は少し遠い病院へ。手術を受け無事完治したと思いきや、今度は周りに謎の出来物が大量にでき、またまた皮膚の医者に診てもらいました。なかなか人に言いづらいので、ニワット君、代わりにお願いします。
もはや私の全部はプライベートではありません。パブリックメディアです。
いやー、なかなか。
いやー、大変ですね、これね。
切実なのが来ましたね。
まあ、はっきりと書いてないですけど、
はい。
まあ、いわゆる字。
字ですね。
心点々の字っていうやつね。痛そうですね、これね。
痛そうですね、これね。
目が出たって言ってますけどね。
うん、
なんかあんまりありがたくない感じですけど、裂け目までできるっていうね、なんか、ゾワゾワってきますけど、
読んでるだけで痛そうな感じ、
ね、痛そうですね。なんかすごい実感こもってる感じですけどね。この匿名希望さん、なんか随分あれですよね、やっぱり恥ずかしい部分を医者に何回も見せなきゃいけなかったっていうか、
うん、
やっぱこうなんかその字の痛さ辛さに加えて、
はい、
そのメンタル的な辛さがありそうですけど、
ありそうです ね,
ね,
ね。
なんかこうプライベートなはずの
全、
部が、
全部が、
パブリックにさらされてしまっているっていう、ね。
お、
自分もね、大事に、いたわってほしいですけど、はい、自分のメンタルもいたわってほしいところですよね。
全くですね。完治をお祈りしたいところでございます。
お大事に。
お大事に。はい、続いてのお便りは、大阪府茨城市のタコさんチームさん。うちの父親は典型的なモラルハラスメント男です。自分の都合が何より優先で、他人の気持ちに思いを馳せることができない人です。現在は少しマシになったとはいえ、昔は自分の気にそぐわないことがあると怒鳴り出すことがたびたびでした。 そんな父が家の真ん中にドカッと鎮座していては、家族は何をするにも自由にできず、家族全員が父の都合に合わせないといけないのです。例えば、家族が一緒の時でも、テレビ番組の決定権を持つのは父だけ、父の周りでは大きな物を立てないようになるなど、暗黙のルールが我が家にはたくさんあります。ただ、父の周囲の人の話を聞いていると、どうやら父自身も機能不全家族で育ったようなのです。そしてその影響か、今風の言葉で言えばパーソナリティ障害の傾向もあるかもしれません。父親も私と同じように機能不全家族の被害者なのかもしれない。そう考えると、父一人を恨むこともできなくなります。このような養育者に振り回されてきた怒り、グロテスクな機能不全家族の家系に生まれた嘆き、なかなか人には言いづらいので、ニワット君、代わりにお願いします。
デロリアンに乗って先祖が結婚するのを妨害しに行ってやる。
いやこれ、先祖が結婚するのを妨害しちゃったら自分も消滅しちゃいますよね。
タイムパラドックスが起きてしまいます。
起きてしまいますね。これ、あの、毒とかに止められちゃうんですよね。ね。そんなことしたらどうなるか分かってんのかって。
ヘビーですよ、ヘビー。
ヘビーですね。これ、写真からこうだんだんこう消えてくるからね。そういう感じになっちゃうんですかね。これ、まあ、ある種の、なんかこう、自己否定っていうか、そういう要素も入ってるんでしょうかね。まあ、できればね、なんかその、先祖だけ、なんかこう、妨害しても自分が残れる方法あったらいいです
よね。そうですね。
で、今年ちょうどあれですよね。バックトゥーザフューチャーパート2で未来に行った時の2015年っていうのはちょうど今年。
そういえばそうなんですよ。早いものでして。
全然車空飛んでないし、宙に浮かぶスケボーもないので、この、まあ、機能不全家族ってね、書いてますけど、確かに自分の親が結構ひどかったなって言っても、まあ、その親もまたひどい育ちしてるっていうふうなことも、理解しちゃうと、かえってその親に怒りが向けられないみたいなね。まあ、そうするとなんかこう言いづらいっていうのもわかるなっていうふうに思いますけど、すごく優しい方だなと思いますよね。
そうですね。
僕だったら多分、こう、親父に切れておしまいじゃないかと。そこまで思いを馳せてるっていうね。が、故に言いづらいっていうのが、すごくわかるなと思ったので。まあ、ニワト君派遣するんで、
はい、
ニワト君にとっちめてもらったからね。
そうですね。
はい。
ニワニワって、
はい、やってもらえればと思います。
はい。言いづら県のコーナーでは、皆さんの胸の内に溜まった恨み、つらみや愚痴、悩みを待っています。言いっぱなし、言いっぱなし、何の答えもありませんけど、どしどしお寄せください。お便りの宛先は、郵便番号 540-0036 大阪市中央区船越町 1-5-1 NPO 法人フォロー。郵便番号 540-0036 大阪市中央区船越町 1-5-1 NPO 法人フォロー。ファックス番号は大阪06-6946-1577 大阪06-6946-1577。ナガニワラジオ飯塚県のコーナーまでお願いします。メールの場合は comunitas@foro.jp comunitas@foro.jp ですね。までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。住所とかね。
そうですね。
間違っちゃうと、その言いづらい、秘密の部分が、
はい。
なんかね、宛先不明で帰ってきちゃったりとかするよね。
そう、えらいこっちゃなんでね。
その責任は負いません。
負いませんので。
メールぐらいだったらね、バレないかもわかんないですけど、はい、まあ、お気をつけよう
と思うん
ですよね。ファックスとかもね、間違って届くと、間違ったこともわかんないでね、知らない人に届けちゃう場合とかありますのでね。
ただの怪文書になっちゃうんですので。
まあ、お気をつけください。
お気をつけください。
はい。
明日から頑張る外国語講座。
はい。明日から頑張る外国語講座の時間です。外国人に突然自分のことを聞かれても、頑張って説明できるよう練習していきましょう。今日最初のフレーズは、
明日から本気出す。
明日から本気出す。皆さんおなじみのフレーズですね。まずは英語を聞いてみましょう。
I get serious from tomorrow. I get serious from tomorrow.
皆さんも、もう一度。よくできました。続いてタミル語です。
ラーライリルンドダンティーヴィラペラ。ラーライリルンドダンティーヴィラペラ。
皆さんも、もう一度。 よくできました。これで皆さんも明日から本気出せますね。チャオ。
ところでこれなんでタミル語なんですか？
いやね、この間ナルニアでもインド映画とか見てですね。
ああ、そういえば。
ロボットっていう。
ロボットね。
対策、ものすごい対策でしたけど、対策すぎてお腹いっぱいでもうね、もうなんか、今後しばらくインド映画見なくていいかなっていうぐらい、お腹いっぱいの映画でしたけど、うん、あれで主演してた、俳優がラジニカントっていうね、もうインドではもうスーパースターの、
スーパースター、
スーパースターラジニカントっていう、
はい、
で彼はね、基本、本当はタミル語なんですよね。で、まあ、ラジニカントにもですね、ぜひこのラジナルニュアラジオ聞いてほしいなとかですね、うん、まあ、引きこもりデーにも参加してほしいなと思ってですね、
うん、
まあ、タミル語でコンタクト取りたいなと思ってるんですけど、まあそのためにもね、タミル語練習したいなと思ったんですが、
なるほど、
まあ明日から頑張るってことなんでね、
はい、
頑張れるかどうかわからないんですけど、タミル語も練習できたらなというふうなことです。
はい、では次のコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。
今月のおしおし。
はい、今月のおしおしのコーナーです。自分が好きな作品や趣味だけど分かってくれる人、聞いてくれる人がいないなんてことがありますよね。そんなあなたとシェアしたいおしおしの時間です。早速一発目、今日は値上がりの続くタバコの話です。
はい、タバコの話でございます。
タバコも最近もめちゃめちゃ高いですよね。
高いですね。
今いくらぐらいですか？
だ
い
たいね、450円前後なんですよ。
450円もお昼ご飯食べれますね。
いきますね。もう下手したら牛丼2杯いけるんじゃないかな。
2杯いけちゃうぐらいですね。
はい。
で、もうそのお昼ご飯、もう今時ね、450円って言ったら、まぁ、ちょっとお昼ご飯でもお金かけたなって、
うん、まぁ、
あ、我々のこの貧乏界隈では、
はい、
450円のご飯って言ったら、もうちょっとこう値張ってるなっていうぐらいですよね。で、そのお昼ご飯代を我慢してまでですね、うん、我慢してかどうかわからないけど、まあ、それに相当するぐらいのお金をかけて、
うん、
それでもタバコが吸いたい、
はい、
世の中ではこう体に悪いとかですね、癌になるとかです、ね、うん、早死にするとかいろいろ言われていて、
挙
句の果てにこう迷惑をかけるとかって隔離されている一方のですね、もうなんかこう肩身の狭い思いしないといけないのに、うん、なんでタバコなんかなっていう感じですけど、はい、
やっぱりね、なんて言うのかな、昔のタバコのコマーシャルで、火と交わるっていうキーワードがあったんですよ。
かっこいいね。
かっこいいんですよ、昔のタバコの CM。うん、今はもう、規制が入ってるんで CM は禁止されてるんですけども。
うん、どっちかというと、吸うなってメッセージ発しながら CM してるもんね、なんか、ね。
そうなんですよね。うん、まあ、そんな中タバコなわけですけども、
うんうん、
どうせ吸うんであればね、一般的な銘柄ではなく、ちょっと変わった銘柄を吸ったりとか、
うんうん、
ちょっとこう、はまって、うん、気に近いようなものを吸ってみたり、
うんうん、
香りが特殊なものを吸ってみたり、
うんうん、
インドネシアのものを吸ってこう、
いいね、インドネシアね、葉巻っぽい感じするもんね。
しますね、うん、こうインドネシアの夕暮れにこう思いを馳せてみたりなどとして、
うんうんうん、
少しだけこう文化度っていうか、
なるほどなるほど、ゆとりの部分、
ゆとりの部分をね、
うん、
ただ吸ってるだけじゃ済まないと、
うん、
転んでもただじゃ起きないみたいな、
うんうん、
そういう感じで、
うん、
おしおしとタバコを吸ってます。
なるほど。まあ確かに健康のためとかね、
うん、
ご飯とかもやたらになんかこう健康食品とか、うん、こういうこう体にいい部分があるとか、
はい、
その健康のためとかこう働くためとか、
うん、
なんかその生産的なことのためだけに、
うん、
なんかこう物を摂取するっていうのは、
はい、
精神的には不健康な気がしますもんね。
そうです。
ちょっと無駄だったり、うん、ちょっとのゆとりだったりとか、
うん、
まあその悪いなと思いつつなんかこうちょっとするとか、うん、なんかそういうなんかこうちょっとした遊びの部分っていうか、はい、そういうのがやっぱ生活の中にないとね、
うん、
なんか人間生きてても面白くないっていうかね、そういうとこありますよね。だからまあその辺の工夫をどうせするならって言って、
はい、
結構工夫してるみたいな。
そうですね。まず、手巻きタバコっていうのがあるんですよ。
うんうん、
これは、草、タバコの葉っぱと巻き紙っていうのがあって、
うん、
まあ、昔の英語の辞書みたいな薄い紙なんですけど、
ほうほう、うん、
それが別々に、ね、市販されていて、
うんうん、
まあ、両方買って自分で巻いて、吸うというものですね。
うんうんうんうん、
これは、紙が薄い分ね、
うん、
紙臭さが、ほぼなくて、
葉っぱの割合が高いと。
そうそう。うん、香りがすごくいいんですよ。
うん、
紙って燃えると結構刺激臭を発するんですけど、
うんうん、
それが軽減されてる分、こう、うん、香りとかがね、
うん、
すごく立ち上ってきて、
なるほど、
美味しいですね。
なるほど。
手巻きタバコ。
なるほど。 じゃあ、キセルとかも。
キセルね。最初はね、あの、小池っていう銘柄の。
小池。
小池ちゃん。
小池ちゃんね。
あの、葉っぱが売ってまして、ほうほう、それを詰めて捨てたんですけど、うんうん、ほんまにね、一服っていうだけあって、うん、一服で、一回吸ったら十分なぐらい、こう、ニコチンがビリビリくるんですけど。飽きましたね。
なるほど。
あの、めんどくさいんですよ。うんうん、あの、ひだらに残った燃えかすをどうしても掃除しないといけなかったり。
うんうんうん、
なんで最近は、あの、そのひだらの直径が、一般的な貝巻きタバコの直径と同じということに気がついて、まあ、しけ木をね、
うん、
公園とかでゴミ拾いのふりして拾って、ぶっ刺して吸ってますね。
うん、なるほど。有効活用
です、ね。有効活用です、うん。
そしたらね、タバコ値上がりしてても関係あり
ません、
ね。
関係ない。ただで吸えます。
もうおばあちゃんの知恵みたいなね。生活の知恵みたいな、
ね。生活の知恵です、ね。
素晴らしい、ね。リサイクルにもなるし、ね、環境に優しいみたいな。
街も綺麗になる。
街も、もう、いいことづく
め。いいことづくめです、
ね。若干自分の体には悪いかもしれないし、ね。衛生的にどうかとか、ね、若干あるかもしれないけど。
はい、
まあ、それは自分に引き受けるわけだから、
ね。はい、
うん。なるほど。あとなんか水タバコ？
はい。これもね、うん、最近見つけた面白いものの一つで、
うん、
本格的水タバコはすごい、ちょっと根が張るんですよ。
うんうん、
あの本体もでっかいし、
うんうん、
そのタバコ層自体もドバイ製とかやったりして、うん、ちょっと高かったりするんです
よ。なんか家具みたいだもんね。
そうなんですね。うん、一種インテリアみたいな。
うんうん、
これはこの前見つけたのはすごいもう手のひらサイズで、
うんうん、
普通の貝巻きタバコを刺すと、うん、こう水を経由して煙が出てくるっていう仕組みになってまして。
うんうんうんうん、
これを使うとね、僕が普段吸ってるあのゴールデンバットって言うんですけど、
うん、
これ料理リって言ってフィルターがついてないんですよ。
うん、
それを刺して水タバコに刺してあげるとこう、うん、水をフィルター代わりにしてくれるんで、ね、すごいマイルドに吸えて、
うん、上質な部分だけなんかこう、
そうなんですね、
送ってくれるみたいな、
はい、
うん、
これはなかなか最近面白かった、
うんうん、
まさに推し推しな
もの
ですね。
なるほど。これであのブログにね、後で写真アップします
ね、はい。そうですね。
こんな装置ですよっていうのをね、はい、まあ、見てもらえたらいいかなっていうふうに思います。
はい。
はい、推し推しのコーナーでは、なかなか周りに聞いてもらえないあなたの好きな作品や趣味の話を募集しています。推し推し、寄せてくださいね。
はい。
はい。
明日から頑張る外国語講座。
もう一度、明日から頑張る外国語講座の時間です。外国人に突然自分のことを聞かれても、頑張って説明できるよう練習していきましょう。今日2回目のフレーズは、
今日は18時間寝てました。
今日は18時間寝てました。よくあることですよね。まずは英語を聞いてみましょう。
I slept for 18 hours today. I slept for 18 hours today.
皆さんも、もう一度。よくできました。続いてスワヒリ語です。
耳あかららくわさあ興味あやねれよ。耳あかららくわさあ興味あやねれよ。
皆さんも、もう一度。よくできました。これで今晩も安心して寝られますね。ではまた来月。フェルメレンゲ。
18時間寝てるって逸話ですもんね。
猫かって話ですけどね。18時間、起きてる時間6時間だけだけど、それだけ寝たらまあ明日から頑張れるかもって感じですけどね。
ところで、スワヒリ語ってどこの言葉なんですか？
アフリカだったと思いますけどね。
うん、
まあ詳しくはウェブでということで。
はい。
はい、
なるにわラジオ。
ところで、なるにわの今月の予定はどんなんでしょう？
いや、まだね、ほとんど決まってないんですよ。
もう4月1日でじゃないですか。ちょっと、まずいんちゃいます？
まあ、まだ3月半ばなんでね。
あらま。
大丈夫です。
ああ、そうですか。冒頭で生放送ってしたのに、一発目からこう、嘘で入ってしまいましたけど。
まあ、そこはね、エイプリルフールっていうことでね。
あ、
ま
あ、そういえば。
ご了承いただきたいと。
はい。
いうふうなこと
で。いやー、ぐだぐだでしたね。なるにわラジオは仕事もしんどい、ニートするのも引き込むのもしんどい、上から目線で支援されるのも嫌だし、なんか知らないけど生きてるのしんどいわって、日々もんもんとしている皆さんと一緒にぐだぐだの時間を過ごすラジオ番組です。パーソナリティは今日も昼からラーメン食べた谷口と、
身も心も油の足りない山下でした。
何者かいなくても良い場所なのには、大阪天満橋から録音放送でお送りしました。なのにわラジオ、来月も1日、月始めからぐだぐだ放送予定です。
まあ、これはですね、一応放送予定なんですが、はい、もし放送できなかったら、うん、まあ、それもまたエイプリルフールだったということですね。まあ、ご容赦くださいと。
はい、
ただまあ、継続してね、やっていこうっていうふうなことは、はい、思ってますので、
そうですね、
まあ、今後もぜひ聞いてくださいということで、はい、まあ、今後また、いろんなコーナーもね、
うん、
今日やった、飯塚県、それから、
はい、おしおし、
おしおし、今月のおしおし。
英語講座、外国語講座ですね。
外国語講座を募集しなくてい
い。募集しない。
まあ、いろんなコーナーをね、
はい、
やっていきます。あとは新コーナーもできる予定ですので、また投稿等、はい、お待ちしていますので、
はい、
ぜひ、やってください。
やってください。
ということで、来月もまたお楽しみに。
楽しみに。チャオ。
チャオ。チャオ。チャオ。